情報
ノーサイド。
皆さんこんばんは。情報ノーサイドメインパーソナリティの奥山芳秀と、
こんばんは、同じくメインパーソナリティの前田博文です。よろしくお願いします。
この番組は複雑に入り組んだ現代社会の話題に鋭利なナイフのごとく切り込み、さまざまな謎や疑問、自慢の知識、お互いの近況の話題のことまで幅広く、ちょっとだけ憶測もありつつ究明するトーク番組です。さて本日の放送日は8月18日、
はい、
残り81回。
81回、なんか来てますね。
最初何回から、残り何回から始まりました。
230何回。
あ、そんな来てんのか。そんな来てんね。まあ5年、5年やね。
5年
やね。
5年です。
5年やってりゃ、5年やっても話し方甘がれん
うまくなんないですね。
あ、繰り返しですけど、次回はゲストが来ますんで、
はい、
それとまずメッセージいただいてるんで、オープニングでそれ紹介してみましょう。
はい、
インスタ、梅田 FM のインスタのに DM いただいたんですけれども、昨夜7月8日の情報ノーサイド流通の放送内容最高でした。生まれて初めて789聞きましたが最高でした。というか大丈夫なんですか、電波に乗せてかっこ笑いこの人あれやな、789聞きましたって言ってるから、マジでラジオで聞いたんかな。
そうです ね、電波で聞かれたんですかね。
アーカイブ、僕のアーカイブ YouTube 見てくれ。
いやいやいや、そこっすね、すねるとこおかしいおかしいそこはいや、まあ気持ちはね、数字に残りますからね、わかりますけど。いやでも聞いてくださってるんですね。
まあ ね、そういうことなんでしょうね。
これすごく嬉しいですよね。
まあまあね、流通の内容ってそんな大した内容言ってないけどな。
まあ、あれじゃないですか、陰謀論みたいになっとるなみたいな話をした、ね、
まあやっぱだから、それぐらい流通の話ってほんまに一般的にはわからない、見えない
ですね。そうですね、
携わってないとね。
ね、
うん、
それは思うわ、
うん、さあということでオープニング終了です。
お楽しみに。
情報ノーサイド、この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りします。
前半ですけど、
前半戦、
いやー何の話しようまして、またやけど
え、どうしたんですか、いつもなんか決めてはるじゃないですか。
そうやね、な、前回全部使った。
あ、使っちゃいました。
言ったような気がすんねんけどな、俺なんか忘れてんのかな。
え、僕ちょっといいですか。
はい、
先日万博出展されてたじゃないですか。
おう、はい、ありがとうございます。
はい、
僕ナイスパス、
初万博やったんですよ。
はい、
で、まあ、ちょっとこの間 X でもね、はい、投稿しちゃったんですけど、
はい、
僕は人がみんな同じ方向向いてるイベントとか、
はい、
とかって嫌いというか、こう
あんまりこう、はい、
本当インディーズの男みたいな感じになるんで、はいはい、あんまりこう賛同しかねるんですけど、
はい、
行ったら行ったでやっぱ楽しかったんですよ。
見
るものとかね。僕いつもの博物館とか行くときって、うん、事前にめっちゃ予習して、
うん、
でその答え合わせに行くんですよ、うん、あったあった知ってるみたいな感じで、で2日とか3日とか行かせてもらうと、うん、自分にも知見ができてくるから。
パビリオン行ったってことですか。
パビリオンには行ってない。
そうやな、俺も行けへんわ
ちょっと待って、今パビリオン行く人をちょっと若干否定してみたんでちょっとそこはフォローさせてもらっていいですか。
ユーチャー悪いっすけどね、
はい、
ユーチャー悪いっすよ。まだなんか金も発言って言われるかもしれんけど、
はい、
パビリオンに行くと、まあ、国交内とかは別ですよ、
うん、
パビリオンに行くと世界中のとこに旅行した気分になれるって言うけど、
うん、
まあ、そうやったら旅行したらええやんって
思ういや、まあ、なんか僕らはね、僕らはそう思うんですよほんまに、
うん、
大人ね、大人になってその文化を知りたければ行けばいいじゃんと思うんですけど。
いや、パビリオン行って文化知れるか。
いや、だから海外旅行行けばいいじゃんと、海外で仕事作ればいいじゃんと思う派なんですよ僕ね、
うんうんうんうん、
でも、
うん、
まあ、子供はね、多感な時期になんかいろんな体験をするのは、まあ、それこそね、流しそうめんするのと同じノリで万博行って、
海外行ったらええやん。
今金も発言
そうなんかな
子供をねあの海外に連れていくっていうのはだいぶハードル高いと思うんですよ。なんで
そうなんや
ちょっと、まあ、子供たちがああいうのに触れるのはいいんじゃないかなと思いますけどね。
そうなんか
楽しかったですよ。
いや大屋根リングはもう二度と絶対見れないんで、うんうん、どうやったかって、うん、だから大屋根リングを見に行くという意味では非常にありやとは思いますよ。
大屋根リングね、うん、あの太陽の塔に屋根ついてたんやで言ってうちの母とかがね言うのと同じようなノリでね、
まあ、ね
大屋根リングみたいな言うのがあったんやでっていうのがね
あれ大屋根リングの下歩きました。
歩きました。
あのなんちゅうかパラレルワールドにトリップしたかのように、
はい、
居場所なくす分から
なくなる、分からなくなる、ず
っと景色一緒やね。
一緒
で最近 X であのじわじわツイートされてるんやけど、
はい、
静けさの森やったっけ
真ん中、あ真ん中をね、
あれまっすぐ行けなくて、はい、ひし形みたいに道がなってるから、
はいはいはいはい、
あそこはあのトラップなんですよ。
トラップあの方向感覚したんですね。
西向いて行ってる思ったら海向いてたみたいな、
はい、
でも大屋根リングの下歩いてたら俺だから朝いつもちょうど東ゲートから行ってちょうど真反対なんで、
はい、
ワッセという会場が、はい、暑いから大屋根リングの半周歩いて行ってたんですよ日陰で、
うんうん、
これ俺一生つけんなちゃうかと思って
ギャラあれはあれ
で思った瞬間はついてるんですよ。あもうついたわと。
ちょっとあれじゃないですか、海側のとこ通れなかったりしません？
ああれあの車通るんで、
はい、
あの一周下はできないんですよ。
そうかそうか、
うちの車に搬入でそこ車で通り寄ったんですよ。
うわ
それなかなかの経験やなと思って、
ね、いいですねそれ、うん、
だからそういう経験ができた僕もだから運営側で参加できるって、うん、万博に参加できるって多分もう一生ない。
そう、
うん、からよかったっすよ。
だから僕も、まあ、ツイッターでねの最後に書いたんですけど、
はいはい、
できれば次も仕事で行きたいなっていうんですよ。
あ
取材とか、
うん、
の中の人側のね、うん、目線で行きたいなとまず思いました、
うん、中の人側ね、うん、であのうちはまあまああのまだ使われてへん一部使われたけどあの、まあ、オープニングやってレセプションも取材に来てもらって、
はいはい、
で、その後ナイスタイミングでナショナルデーはジャパンデーやったんです、
ねはい、
でジャパンデーの時にパレードを、
はい
まあ、うちの候補がゴリ押しで入れてうちのキャラクターのソケットボーイというのが、
はい
一番最前列でプレートを持って、
はい、
であのパレードに参加したんですけど、はい関係者やと あそこでパレードあれてるとみんな関係者やと思われて、
うんうん、
であれなんかね最初の方にねミャクミャクさんミャクミャクと僕らミャクさんって呼んでるんです
よ。ミャクさん
とくまモンと追って、
はい、
ちょっとなんかパレードの距離があって、
うん、
その後に何やったっけなキリちゃんじゃないなんかあんま有名じゃない人おったらしいんですよ。
ヒコニャンは
ヒコニャンかヒコニャンがおったんかな、うん、ほんで後ろの方だけ見た人がしか見れてない人が結構おったらしくて、 うちのソケットボー1号が、
はい
観客のおっさんにおいクマも見られんかったないげどないしてくれんねんってめちゃくちゃ絡まれたらしいんです。で僕関係ないんで関係者あの僕関係者じゃないんでそんなもん後ろかおめパレード出てったやないけクマもどこ行ってんねんってめちゃくちゃ絡まれたらしいん
です。やばいやでも僕ね、あのパレード、
はい、
めっちゃ人いたじゃないですか、
うん、
皆さん、
はい、
パレードって聞いて、
はい、
この万博ガチ勢の皆さんはね、
はい、
あのディズニーのパレードみたいなのもしかもジャパンで、
はいはいはいはい、
そんなイメージしてはったみたい で、
はい、
でなんか僕1時間ちょっと前に行ったらもう満杯やったんです
よ、
はい、でこれ写真撮られへんやん思ったら、
はい
要は皆さんあの朝一でディズニーのパレードのように場所取りをしてあったんですよ。
はいはいそうですね。
で、
うん、
歩いてきたんが、
うんうん、
なんかクレー祭りクオリティやったじゃないですか。
はいまあいいや。
でのなんていうの、うん、踊ったりこうなんか車が出てじゃないと
かまあまあまあまあ
めっちゃなんかがっかりしてる人もいたんですけど、うん、その中でですよ、
うん
ちゃんとアイスを振りまいてくれたんはネジの人だけやったっていうね、
うん、そうそうそう
ツイートがあって、
うんうん、
あそっか普通にやったらこれ笑えへんよなと思ってパレードさん、
うん、
パレードで歩いたらね
なんか確かに俺もツイートかなり確認したんですけど、
うん、
そんなしょぼいような印象なかったけど
僕らが見るとしょぼくないんですよ。
実は俺は実は現場にいなかったんです
けど、ね、あいなかったんですか
あの別の用事があったんでは
いはいはい
そうやけどまあだからみんな思ってたんと違うって言うんですけど、うん、思ってたんどれやねんってずっと
ディズニーのあれでしょ
ディズニーのそれってお
かしないいやおかしいと思うよそれは僕らもおかしいと思うんですけど、
うん、
それを言ってる人の中ではそうやったんじゃないですか期待してたのにみたいに言ってる人の中ではそうやと思って、うん、そこすごい怖いなと思ってね
まあね、
うん
ジャパンデーで
十分というか
ねぶた祭りみたいなやつでしょ、はい、いいのあればジャパンデーそうそうそうそうディズニーを置き換えると、うんうん、意味わからんもん。それどうやってやんねんと思って。
あ、そうそうそう、だから僕らは中の人目線になるから、うん、そんなんできるわけないやんかって思うんやけど、うんうん、そういう着想に至ったとしても、
あ、なるほどね、
至ったとしても、
なるほどね、
そんなんできるわけないからそうじゃなくてみたいになるけど、何も知らないというか そこに着想がいかない人にとっては、
なるほどね、
うん、なんかディズニーパレードみたいな、ねぷた祭りみたいなのが来る。
まあまあ、ただね、あのかなり待ったらしいじゃないですか、あのいろんな人、みんな、皆さん、
あ、皆さんね、はいはい、
それあの待った結果それっていうのはあるんです
よ、ね、あ、まああるかもしれないですね、うん、
それはしんどいと思うわ、うん、あんな暑い中でね。
いや、僕びっくりしましたもん、びっくりした、めちゃめちゃ待ってはったから、まあ、あの人がいたから、
あ、
周りにびっくりした、
あ、もうほぼ全局にソケットボーイが出ました
よ。出ましたね、はい、出ましたね。
最後藤原紀香さんの隣で写真撮ってました
からね。撮ってましたね、はい、藤原紀香って関西の頂点ですからね。
で、そのソケットボーイ1号がまたよう喋るやつでね、いかにして自分が藤原紀香の隣にポジションを取ったかっていう話をねずっとしよるんですよ。もうそれ帰り道にね、もう帰り、あのワッセから東ゲートにね、まっすぐ歩いていく20分ぐらいでずっと喋ってきよるんですよ、はい、だからショートカットの道あるんですよって他のやつが言うとって、パスあったらあの関係者のとこ通れるから帰りとかは、はい、そこ通って帰ったらショートカットなんですよって言うから、おマジで、俺は明日も帰るときそれ使うわって言って言いながら言っとって、そいつがずっと喋ってくるからどこ通ったか分からへんよなって思って、俺ショートカットやるんすよってお前に、違うやつお前に聞いたけど道覚えられへんかったわこいつが、うるさすぎてってなって、それくらい喜んでたらしいですよ、あいつは。
あら、そうなんや、じゃあ今度会ったら風呂、
あ、会ってあげてください、もう、もう返してもらわれへん
と思う、めっちゃ返してもらわないんだよ、うん、そんなに。
挙句にその来る人来る人、ワッセの前に来る全然関係ない人にそのジャパンデーの話し始めるんですよ、はい、ソケットボーイかぶった
マジですか。
でその藤原紀香さんと知っとったのフォトセッションの、いっぱい20人ぐらい並んでるやつの自分と藤原紀香さんの部分だけ切り取って拡大したやつをもうすでにスマホに用意してるそうですはいということで、はい、ということで、曲に行きたいと思います、はい、前田さんセレクトの曲で畑元博、ひまわりの約束。
後半戦、
まあ、万博の話続けようか
、はい、
あんまりな別に、まあ、まあ楽しかったけど、
うん、
楽しかったけど1日経ってるじゃないですか。
1日経ってる、
1日ずっと、
あ、はい、そう、立ちっぱなしですね。
帰りに、
うん、
前田さんも西ゲートで帰ったでしょ、
はい、
帰りに西ゲートで帰ろうと思ったんですよ、
はい、
西ゲートね、桜島まで行ったでしょ、
はい、
ちょっと回り道するでしょ、う
ん、
バス、
うん、
あれね、一日立ちんぼでね仕事してね、
はい、
足一体なんかバス乗ってね座れんかった、あのルート地獄。
あ、そうですか、
うん、で俺たまたま桜島から新大阪行き乗れたんですよ、
うんうんうん、
あれ新大阪行き乗れてへんかった、西九条で降りて環状線乗って
はいはいはい、はい、
大阪駅で降りてて、だからこうタイミング悪かったら地獄オブ地獄やったなと思って、
オブ地獄、
もう地獄に若かったなと思って。
いや確かにね、
東まで歩いた方がまだ地獄度は低かったわ。
ああ、僕らね、あの中央線、まあ、沿線というか、
はい、
中央、あの東大阪から、僕あの若い岩田なんで、
はい、
長田まであの送ってもらうか車かで行ってたんですよ、
うんうんうん、
で止めたら、まあ、その駐車料金も知れてるし、うん、でそのまま中央線乗ってで行ったら、もう思いの墓便利なわけですよ、東京とか、
うん、そうそうそう、
むちゃくちゃ便利なんですよ、
うん、
だからすごい恩恵受けてるなと思うんですけど、
うん、
これ北摂の人とか、
うん、
あの仙南の人とかが、
はい、
万博会場行こうと思ったら、まあまあ乗り換えなきませんよね。
いやでも中央線そんなことないですけどね。
そうですか、
まあ、だから新大阪からシャトルバス出てるんですけど。
そうですか。
それはね、僕調べた時はその4月の頭は、うん、午前中はもうパンパン、まあ予約いるんですよ、
あ、
桜島以外は全部予約いるんですよ。
そうなんですか、
うん、予約は結構埋まってると思う。
はあはあはあはあはあ。
でもあの中央線ユーザーは、
はい、
万博に関係なく浪接して2分半に1本を手に入れてるんで、
うん、そうそうそうそうやで、
めっちゃハッピーらしいですよ。
僕ね、初めて行った時、
うん、
あの動画でこう中央線が、中田から中央線がね、
はいはい、
東から来る動画撮ったんですよ、
はい、
撮って乗ろうと思ったら、
はい、
誰も乗らへんんですよ、
うんうん、
ちょろちょろっと乗るだけでいっぱい人待ってんのに電車、はい、 で乗ってから僕ツイートでみんな乗れへんかったけどこれで合ってんのってツイートしたんですよね、
はい、
あポストやな今、
はいはい、
したら、はい、すぐにいっぱいあのリプライが来て、
はい、
それ2分に1本になってるから2分に1本長田はあれかなでも間隔が詰まってるから、
うん、
あなたの乗ったのは長田発じゃないでしょみんな長田発のが増発されてるから長田発待ちなんです座れるから
ああ森の宮ああそうなんや、
はい、
まああのだから走る意味なし、
うん、
でもまあ我々私は水筋線ユーザーなんですけど、
はい、
だから本町がこれラジオで言ったの本町がハブなんですよ
ほんまそうですねはい
ハブのことももうちょっと考えてほしいなと思うものすごい人なんですよ
そうでしょうね
だからその中央線は2分に1本2分半に1本やからええねんけど、うん、その後御堂筋乗るときがまあ地獄
地獄
もう御堂筋なんか期間中10時とかでも満員電車ですよ夜の
へ
え万博終わって人から来るから
へ
え満員電車やんと思って何やねんこれと思って年中満員かよと思ったもん御堂筋線
御堂筋線、うん、あと小タイム以外の時に満員やと
思う俺が経営者やったらうわうわやわと思いながらたまらねえぜこの感覚と思うやろな
確かにね確かにね
まあだから万博ね良かったと思うけどな
まあやって良かったかどうかで言えば良かったんじゃないかなと思いますけど
まあね
まあでも一緒に踊れるかっていうと、
うん、
まあちょっとね踊りの輪の中に入るのは抵抗あるかなとは思うんですよね
まあでももう終わったんで我々は、
うんうん、
あのイベント期間は、
はい、
だから万博出たっていうのは事実やけど、
はい、
話盛るのはいけるなと
盛るの盛るの盛るの、
うんうん、すんごい人いっぱい来たよとか
ま
るで俺は万博ですごいことしたぞっていう盛り方はできるよな
あできるできる
誰も確認しに行け
できる行かれへんからねいやあのあれほらあのパビリオンとか、はい、万博会場をネジでジオラマにしたったじゃないですか、
はい、
あれはあの僕ツイートしたり動画作ったりしたんですけど、
はい、
あれすごい評判すごいよく
もうその名言残しましたもんねネジを使ってないオーエネリングは外に飾られてますけれどもここにはネジしか使ってないオーエネリングありますって名言お名言やと俺20回ぐらいパクったもん
ありがとうございます
おおって言いますよみんな、まあ、一様に
たまにねたまにそういうねワードチョイスね頑張れる時ありますけど、
うん、
いやでも、まあ、あれインパクトあった
あそうなんやや
ばかったあれ誰考えたんですかあ
デンス
しまったしまった振り方が良くなかったなるほどあのご提案があったんですね
電通っていうと、
はい、
だから流通の話と一緒で、
はい、
電通っていうとなんか多重下請け構造とかなんかほらあの献金集めのために多重化してるとかいろいろあんねんけどあ、
はいはいはいはい、
僕からすると電通は、うん、やっぱ幅広いっすよ
いや幅は広いですね
どこにでもリーチできる、
うん、
どこでもリーチしてくんなと思う僕らなんか所詮ウィーチャーあるけど所詮ネジで B2B なんで、
うん、
例えばそれこそまあ本の出し方とか、
はい、
他には、まあ、今回の万博のそのオーエネリング作るとか、うん、そういうネタ先ないもん万博でオーエネリングをどれかしようと思ってネジで作ったら面白いんじゃないですかみたいな話が例えばアイデア出てきたとしても、
はい、
どれに相談するの
そうそうそうそう
なるもん
なる
その時にあのネットワークの広さは半端ない、
うん、
それよう先見つけてこれんなって思うのは思うからむちゃくちゃ便利っすよやっぱ電通
いや電通は便利っすよ、
うん、
ほら電通抜きの万博でみたいに言う人もいるじゃないですか、
はいはいはいはい、
まあ、でも結局いろんなところで電通さん入ってはって、うん、あのさ元請けとしてね仕切りも全部やってるかというとそうじゃないかもしれないですけどでもしっかりとこうイベントの運営を回してはんのはすごくあの見て取れるので
まあねまあまあだからまあまあまあ展示会みたいなやつのブースなんかまあまあ取り立てでブース屋さんとかいっぱいあるんですけどね、うん、それだけじゃなくて本当にあの何担当はいっぱいいるアマゾン担当とか、
はい、
アマゾン担当ってアマゾンの何担当してんのって思うぐらいにあ、まあ、それうち誰々がおるんで聞いてきますわとか言って
へえ
そうなんや、
いや頼りになりますね
なるなるうちなんかほんま広報なんてまあ僕と今の総務長と2人で初めてこの10年ぐらいなんで、
う
ん、
はいはい
10年でそんな広報のノウハウなんかびっくりするとたまらないんですよ、
うん、
で僕結構その東京から 大阪に帰るときに最初にテレビ出たときから、はい、交友関係が変わったんで一気に、うん、メディア露出っていうのはそこで一気にできるようになってきたんですけど、はい、とはいえ僕の力だけでメディアどんどん出ていくというのは不可能な話なので、はい、そう考えるとやっぱり電通の力っていうのはでかい。
そうですね、うん、まあ、僕らもこう電通さんとか博報堂さんとか、
はい、
ああいう方々もこう街づくりの現場にも来てくださるんですよね、うん、まあ、僕ら来てくださるって言い方でしちゃいますけど、あの行政さんから仕事で来はったりとか、うん、まあ、こういう企画でちょっと将来的に儲けていきましょうやみたいなのも含めて来はるんですけど、やっぱね頼りになりますわ、
うん、だからその
頼りになる。
DM もらったみたいに流通の話でその多重構造みたいな話が、うん、あの諸悪の根源だみたいな話されるし、
はい、
電通だってその繰り返しですけれども多重構造が諸悪の根源だって言うけど、
うん、
だから多重構造って言うけど、まあ、ピラミッド型にトーナメント型に発注者がおってそのネットワークがどんどん広がっていく、うん、下に向かって広がっていくっていう形としてはそんなにおかしくなくて、
うん、
で制作費が例えば、うん、総額10億かかってないけど制作費が実は800万だったみたいな話があったりするけど、はい、まあ、それはさてとある1個のピラミッドとかトーナメントの1個のルートだけ言ってるだけで、
はいはいはい、
横にブワーッと広がって合計したら10億ぐらいになってるっていう可能性もあるじゃんっていう話を思うと、うん、いやー結構それってダメなんだじゃないっていう話でもないよなって思う。
いやだって発注仕事って一対一対応じゃないでしょ。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと、うん、それがもう全部シンプル化されんにやったら物作ってる人と消費者と全くそうおっしゃる通り一対一になるだけで、それって物々交換じゃねえかよ、
うん、そうそうそう、物々交換なんでそうね、
うん、
ほんまそこつっつかれるとなーっていうのは、
うん、
まあ思うんですけど、
はい、
僕らもね、
はい、
その根拠のない請求書とかも上げるときあるんで
言うとあかんと思うけどね、
お客さんと会話の中で、あ、じゃあもう今度これ上げててくださいみたいに言われるときもあるので、うんうん、まあそれが全部ダメって言われるとなーっていうのは本当にしんどいなって思ってます、
うん、はい、はい、ということで、
僕からですね、はいはい、奥山さんのリクエストです。カリウド、あずさ2号。
ネジと工具の三幸インダストリーでおなじみの三幸インダストリー。ないネジはないを合言葉に、確かな一本をお客様に届け続けてもうすぐ80年。詳しくはサンキューナビで検索。ないネジはない、ないネジはない。
さてお別れの時間が近づいてきました。ちょっと失言してました僕ら、この放送収録。
僕は別に大丈夫ですよ。
大丈夫ですか、
はい、
僕も大丈夫なんで、
うん、僕はあの叩いたら埃しか出へん
それいいですね、叩いたら埃しか出へん
だって見るからにうさんくさいでしょうが。
いやそうですね、まあ、前回でしたっけ、
はい、
うさんくさいやつをやりきれなくなってきたみたいな話。
あ、そうそうそうそう、
やっぱね僕ら原点回帰で、
うん、
しっかりうさんくさいやつをやりましょう。
そうそうそう、だから僕髪今こんな色やしまあ聞いてる人には分からへんけど、まあ、それ言わないですけど、はい、僕はあのまあ家の話するのはあれですけど、あの子供連れてたら俺これ誘拐してると思われねえやろなっていつも思い子供にも言うんですよ、俺これ誘拐してると思われてるかもしれんから。あ、
なるほどいやもうね、僕なんかあの社員の娘の幼稚園のお迎え行ってますからね、うん、やばいやつですよね。
まあでもその辺前田さんは怪しさはないっすよ。
あ、そうですか、
うん、
ゆるキャラ感があるから、
うん、僕なんかもう完全にやばいやつにしか見えへん。
そうですかね、うん、
誘拐犯、
誘拐犯っていや今日誘拐犯はあれですよ、そんな
目立つんですよこの髪してたら、はい、目立つからなんかセミナーとかで寝てても目立つんやなって最近気づいたんです。
この間寝てた言ってはりましたもんね、うん、はい、
やっぱこれよう考えた、俺ちょっと寝たけどバレてんねやろな俺だってみんな髪黒いのに、
はい、
俺だけぴょっと白髪でもないやつがぴょっとおってこいつ寝てるやんって
なるなる絶対めっちゃ見えるやん
目立つのも考えもんやなと思ったんです。
なるほど、怪しさを演出するのも考えもんやなと、
うん、
でその時だけなんかね黒一瞬で、あ、そんなしょうもないことでも知らないですね。
いやまあだから、まあ、最後の締めですけど確かにあの万博は楽しかったです。
はい、楽しかったです。
で僕の万博はもう終わったんで 万博の会期は全てもう僕は終わってると思ってる。
あ
もう僕結構燃え尽き症候群
万博に関しては、うんうん、いやむちゃくちゃ気合い張りましたもんね。
まあね頑張ったもんいろいろ、
はい、頑張りました。はい、ということで、
はい、私ですね、この番組ではメッセージや曲のリクエストを受け付けしております。梅田 FM Be Happy 789のリクエストページもしくは情報ノーサイド公式 X からお送りください。情報ノーサイドをお送りしたのは奥山芳秀と
前田博文でした。ありがとうございました。ではまた次回の放送でお会いしましょう。せーの、
さよなら。
情報ノーサイド、この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りしました。